それでは3秒持って始めたいと思います。私のようにをします。
私のように小さな子でも真心込めて主を称えれば主の御心にかなうでしょうか。感謝します。感謝します。感謝します。神様。
アーメン。それでは、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も主がこの礼拝を導いてくださり、御言葉の扉を開いてくださいますようにお願いいたします。一人一人のうちに御言葉の恵みが注がれますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは今日は、イザヤ書の27章。7節から13節の箇所です。お読みいたします。主はイスラエルを打った者を打ったように、イスラエルを打たれただろうか。イスラエルを殺した者を殺したように、イスラエルを殺されただろうか。あなたは追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日に激しい息で彼らに払われた。それゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。祭壇の石をすべて粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と奉納台を二度と立てなくすること。これが自分の罪を除いて得る身のすべてだ。城壁のある町は一人寂しく捨て置かれた牧場のようになり、見捨てられた荒野のようになる。そこで子牛が草をはみ、そこに伏して、そこの木の小枝を食い滅ぼす。枝が枯れるとそれは壊され、女たちが来てそれに火をつける。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方は憐れまず、これを形作った方は恵みをお与えにならない。枝が枯れるとそれは、その皮脂は、あの大河からエジプト川までの、まで穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地にいる失われていた者や、エジプトの地に追いやられた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。今日の箇所は、このイスラエルが偶像礼拝から解放されることを通して、見捨てられたような状態だったイスラエルが回復する、その予言が書かれています。はい、それではまず主が最初に示してくださることを中心に黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は9節に目が止まりました。偶像礼拝をしていたものを粉々にすることが自分の罪を除いている身であるということ、そしてそれこそが不義が許される道であるということ、神様は本当に偶像礼拝を嫌っていて、またこの偶像礼拝をすることによって秩序がめちゃくちゃになり、そしてこのイスラエルの民が滅びてしまうという悲惨な目に遭うということを教えられました。
私は12、13節のところで、イスラエルの子らが、一人一人拾い上げられるというふうに、で、救いの日に、終わりの日に、主がそのように私たちを救ってくださるということ、そして大きな角笛が鳴り渡って、すべて全地に散っていた主の民が、主のもとに集められて、主を礼拝するようになるという、で、その約束に目が留まりました。以上です。
はい、私は7節にあることですけれど、このイスラエルは 偶像礼拝によって他国の侵略を受け苦難を経験しますけれど、その苦難というのは他のアッシリアやバビロンのようなそういう国、滅びていく国とは違って、それは回復ということが実際前提とされた試練であった、苦難であったという、その神の民と異邦人、異邦の民、イスラエルを苦しめた異邦の民との違い、それが全体として7節からずっと明確に書いてあると思います。そしてその違いというのは、違いというか、その神の民、イスラエルの回復は何であるかというと、9節にあるように、祭壇、つまりこの偶像の、偶像に関わるすべてのものを完全に砕き、なくしてしまうこと。これが、この神様が、もう一度祝福してくださる道であるということを教えられました。12節、13節に、再び、このイザヤ書の特徴ですけれど、その日という言葉がまた出てきてるなと思わされました。以上です。
はい、私も、同じですけれども、7節から9節のところに目が止まりました。激しい試練、捕囚という試練にあったイスラエルですけれども、その激しい苦しみの中でイスラエルは偶像が取り除かれて、本当にこれは今に至るまで偶像礼拝をしない、まあ、偶像が完全に取り除かれる、そういった身を結んでいるという、まあ、この予言がまさに今も成就しているなということを思いました。激しい苦しみの中で滅ぼされるのではなくって、主を信じる民は回復し、また清められるということを、まあ、その部分に目が止まりました。はい、以上です。
はい、私は13節に最初に目が止まりました。その日とあって、その日大きな角笛が鳴り響き、鳴り渡り、このアッシリアの神に失われていたものや、散らされたものとして来て、この死を礼拝するということで、この角笛の鳴り響きとともに、民が集まり、起こされて、死を礼拝する、その日のことについて、黙想していました。以上です。私が目に留まった箇所は12節13節です。この回復の予言なんですけれども、アッシリアの地に失われていたもの、まあ、エジプトの地に散らされていた者たちがもう一度、集まって礼拝するという、まあ、神様が本当に回復の神であるということ、先ほどもありましたけれども、イスラエルを苦しめた異邦の民と、イスラエル自体とのこの主の取り扱いは、その結果においては全く違うものであるということを思わされました。以上です。それでは、神様がどういうお方であるか、示される罪や約束、慰め、そういったものがないか見ていきたいと思います。それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、13節から約束をいただきました。他国の地で失われていたものや追いやられていた者たちが来て神様を礼拝するということなんですけれども、もう一度エルサレムの聖なる山に集う時が来るということ、主が民を集めてくださる時が再び来るということは約束として与えられました。これは終末的にもそうなるのだろうなということを思いました。もう一つは、7節から神様についてですが、父なる神はイスラエルを打った者のようにはイスラエルを打たないお方であるということです。イスラエルを打った者たちは歴史上にしか存在せず、今はもういない場合が多いけれども、主はご自身の民をそのようには扱われなかったのです。許しを与えて、再び集って礼拝するようにしてくださるお方だなということを思いました。
はい、私は12節で父なる神様についてですが、あの大河からエジプト川まで穀物の方を打ち落とされるということですけれども、魂の収穫の時が来て落とされた実りがの中で救われるべき者たちを この世界の中から一人一人拾い上げてくださるというところで、本当に神様がこの大きな大きな世界の王であられるお方ですけれども、一人一人に目を留めてくださっていて導いてくださるお方なんだということ、今もそのように私たちを見ていて見守って導いてくださっている方だということを教えられました。以上です。
7節から9節までが道と教訓ということです。神様のために苦難を、神の民に苦難を許されるお方です。その目的は彼らを滅ぼすためではなくて、偶像を徹底的に除き去り、ご自身の花嫁としてふさわしい姿に回復するためであります。この偶像を完全に砕き除き去ることによって、この祝福されるか呪われるかが決まるということです。また12節から13節は、この神様の最後の裁きにおいて、神のために約束されていたすべての領土を与え、苦難から引き上げられ礼拝の民としてくださる方です。つまり私たちが霊と誠をもって礼拝することを何よりも何よりも願っておられるお方です。避けるべき行動としては10節から11節、いくら一時的に素晴らしく繁栄しても神様に対して悟りのないものは完全に滅ぼされる。そして女たちのような弱いものによってもすぐこの倒されてしまう、そういう存在になってしまうということです。以上です。
私は7節から9節までのところで励まし、また約束として選びの民としての恵みというのを覚えました。選びの民の堕落に対して神様はバビロン、アッシリアという非常に残酷な者たちを送って裁かれましたけれども、しかしその激しい苦しみの中でイスラエルは清められて、決して滅ぼし尽くされないで、かえって整えられ、最後には救いの恵みを受けるようになるということ。ここから私たちもどんな苦しみであっても、その中に恵みがあり、苦しみが益となる、これが神の民とされたものの特別な恵みだなと思いました。バビロンもアッシリアも跡形も残らず、この苦しみ、裁きの苦しみが彼らは、救いにはつながらず、またゲヘナへ落とされるのを見ると、やはり神の民とされていることは特別なことだと思いました。また10節から13節のところまで、憐れみと神の憐れみと恵みによって私たちは救われ、そして礼拝するものとなるんだなと思いました。これは人の力によるものではないということを思わされたのと、12節のところで、その日と呼ばれる日に、この主がアブラハムに約束された、この神の民に約束されたところまで、一度穀物の方は打ち落とされ、それから拾い上げられるというところ、神様の収穫について思わされたんですけれども、打ち落とされた後拾い上げられるんだなというところ、苦しみから救いに導かれることなのかなというふうに思いました。以上です。
はい、私は引き続き13節を通して教訓、約束いただいております。まあ、その日に笛が鳴り響くと、失われていたもの、散らされたものが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝するということ。これは希望だなと思いました。究極的には、この大きなラッパの響きとともに、見つかりたちが使わされ、主のイエス様が再びいらっしゃる日の希望であることを、思いました。天の果てから果てまで選びの民をこう主が集められるという、まあ、この日に向けて私たちは希望を持って仕えていくだなということを思いました。以上です。
はい、私も神様の約束慰めとして13節として、やはりこの一度失われてしまった人たちや散らされた人たちが回復するという、まあ、そういう約束をいただきました。イエス様が十字架につけられた時も、 やはりこの散らされていた神の子たちを集めるためという、そういう箇所があったと思うんですが、主の十字架によってこの神の子とされた人たちが集められる日が必ず来るということを、主がそのように定めておられるということを思わされました。それは終わりの日だけではなくて、やはりそういうのがこの何十もの予言となって、実際はこのイスラエルが神殿を建設する時の話も指しているかもしれないんですけれども、こういった歴史上に何度もそのようなことがあったということをもう一度思わされました。以上です。はい、それでは適用する時間を持っていきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私は主がイスラエルを愛しておられて他の国々の民のようには使うことをしないという、この神様の愛を私も受けているんだなということを思いました。足りないものであっても神様が愛し導いてくださっているので生きていることができるなということを思わされました。今日学びをする方とか訪問に行く方とかがいるんですけれども、この恵みがそのような方々にも伝わるようにと今祈っていたところです。
主が一人一人に目を留めてくださって拾い上げてくださるということで、私、男性でのクリスチャン関わっている方々のことを思い浮かべさせられて、その方々の回復またリバイバルのために祈っていかなければということを教えられましたので、一人一人名前を挙げながら、はい、具体的に祈る時間を持ちたいと思います。以上です。
私はこの13節の一番最後が主の私たちに対する究極的な目的であるというふうに思わされました。今はエルサレムということではなくて、霊と誠においてどこでも真実な礼拝をすることを主は願っておられると思います。そのことを考えて今日一日自分自身が礼拝者として主に仕えていきたいと思わされたとともに、いろいろこのいくつかのチャーチにおいて礼拝の回復が必要だなと、さらに礼拝が本当に主の願われる形になるべきだなということを思わされて、一人一人のために取りなそうと思わされました。以上です。
はい、私は、この地上で受ける苦しみの意味について考えて、最近ずっと考えているんですけれども、非常に過酷な環境の中に置かれている方が多いので、そのように思うんですけれども、今日もまた一歩主が真理というか教えてくださったかなと思います。本当に主が見ておられるように、苦しみを受けるのを許された方々がやがて救いに導かれ、また主を礼拝するものになるという、そういう視点で私も見ていかないといけないんだなということ、そのことに今朝は気づかされました。感謝します。
今日の言葉を通して、主がこの備えられた日に民を呼び集められる、その希望の日があることを今再び思わされました。本当にこの日々の働きの中、こう疲れてしまうこととかも、うまくいかなかったりすることもありますけれども、本当にこの希望を持って、今種をまき、また取りなしの祈りを捧げようと、そのような思いが与えられています。以上です。
はい、私も回復の希望をいただきました。神様が何度も回復してくださる方であると、やはり試練の中で失われた人たち、散らされた人たちが回復するという、なんとなくつながっている方々もいらっしゃって、そういう方々も他で礼拝しているならば全然いいんですけれど、信仰自体を失っている方々も、主が回復してくださるということを思わされました。はい、それでは祈ります。愛してる天のお父様、感謝します。今日もあなたの素晴らしい御業を感謝いたします。一度失われ、散らされ、また打ち落とされた方々をあなたがもう一度回復してくださる、その恵みを感謝いたします。主がお一人一人に与えておられる御言葉を通して今日も一日精霊で満たされ、またあなたの計画を喜び、 歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。